富士見市議会だより、ナンバー190、令和3年第4回、12月定例会。録音図書判例。デイジー図書用に目次を作成しています。数字は見出し番号です。階層はレベル2まであります。レベル1は目次や大見出し。レベル2は小見出しです。録音図書判例終わり。目次、見出し番号は32まであります。1、タイトル。2、録音図書判例。3、目次。4、ご挨拶。5、手話通訳士さんってどんな仕事？議会がインタビュー。6、市政一般質問。7から24は込み出しです。7、佐野正幸、21未来クラブ。8、伊勢田幸正、日本維新の会。9、関野金太郎、21未来クラブ。10、根岸美沙夫、立憲。11、尾崎孝義、21未来クラブ。12、篠原道弘、公明党。13、篠田剛、公明党。14、深瀬優子、公明党。15、山下佳子、公明党。16、寺田良、日本共産党。17、木村邦則、日本共産党。18、小川拓海、日本共産党。19、川端克弘、日本共産党。20、小泉明。21、未来クラブ。21、田中隆。21、未来クラブ。22、勝山翔、草の根。23、熊谷うらら、草の根。24、加賀七恵、草の根。25、議会映像をインターネットで配信中。26、次回定例会のお知らせ。27、令和4年の定例会の開会日、及び請願陳情締め切り日のお知らせ。28、令和3年第4回12月定例会、審議結果。29、30は込み出しです。29、全会一致可決の議案等。30、賛否の分かれた議案等。31、議案審議報告。32、発行編集ほか。目次終わり。ご挨拶。議長斉藤貴博。顔写真があります。市民の皆様におかれましては、輝かしい年をお迎えのこととお喜び申し上げます。また、9年中は、富士見市議会の活動に対しまして、深いご理解と温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。昨年、新たに立ち上げた市議会だより編集委員会では、より見やすく興味を持っていただける市民参加型の紙面作りに取り組んでまいりました。また、市議会としてもコロナ禍の活動制限の中で、オンラインによる行政視察や感染予防に努めながら対面での市内団体との意見交換会などを実施してきたところです。本市では本年4月に市政施行50周年を迎えることもあり、さらにワンチーム富士見市議会として、子育て環境、健康福祉、安心安全なまちづくり、産業振興の充実などに取り組み、議論を進めてまいります。市民の皆様には、市議会への一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。富士見市議会議員集合写真。前列右から。 庁舎整備に関する特別委員長、関野金太郎。建設環境委員長、加賀七恵。文教福祉委員長、川端勝弘。副議長、今成裕太。議長、斉藤隆弘。議会運営委員長、田中隆。総務委員長、深瀬優子。予算決算委員長、篠田剛。市議会だより編集委員長、尾崎隆義。二列目、右から。総務副委員長、村本博士。文教福祉副委員長、佐野正幸。文教福祉委員、熊谷うらら。予算決算副委員長、寺田亮。総務委員、山下よし子。庁舎整備に関する特別副委員長、根岸美沙夫。建設環境委員、伊勢田幸正。三列目右から、建設環境委員、篠原道博。建設環境委員、小泉明。建設環境副委員長、小川拓海。議会運営副委員長、勝山翔。総務委員、木村邦則。説明。議場正面、議長席を背景にした集合写真です。写真終わり。5. 手話通訳士さんってどんな仕事？議会がインタビュー。編集日、令和4年1月6日。1. 手話を始めたきっかけ。伊織さん。小学生の頃の総合教育、福祉教育の一環で手話を見たことがきっかけで手話サークルに通い始めました。田口さん。以前の勤務先に聞こえないスタッフの方がいらっしゃって、お話ししたいと思って手話を勉強し始めました。2. 手話通訳士となったきっかけ。社会福祉協議会で働いた際に、手話通訳士の資格がないと安心感を与えられないと感じたからです。聴覚障害をお持ちの方に付き添った際、不安がないように、手話通訳士の資格を取得しようと思いました。通訳士になるまでのステップでは、技術と福祉制度などの専門的な学びが必要で、かなりの勉強時間が必要でした。仕事をしながらだと、多くの人たちは勉強時間の確保が難しいのが現状だと思いました。3. 仕事や活動をしていて大変なこと。手話は言語なので、言語を使う方たちとお話ししない限り成長しないため、常に手話のある環境に身を置くことが必要だと感じました。聞こえない人によって地域で育ててもらっていると感じています。ただ単に訳すことではなく、人と人とをつなぐことが仕事として求められているので、その場に合わせて臨機応変な対応が求められることがやりがいでもあり、大変なことでもあると感じています。手話通訳士という職業の認知度が低いため、病院に通訳として同行しても、介助者として扱われてしまうということがあります。また、手話通訳士としてではなく、聞こえない人の困難として、聞こえない人がいるということが、そもそも地域社会に浸透していないので、普段の買い物の際など、コミュニケーションを取ること自体が難しいという声を伺います。特にコロナ禍以降は、マスク着用となっているので、口を見て言葉を読み取ることが難しいという声をよく伺います。4. 嬉しかったこと、良かったこと。聞こえない人から、今までみんなが何を話しているかわからなかったが、初めて 何を話しているか分かった、と喜んでいただいたときに、やりがいを感じました。また、町会に手話通訳士として入った際に、手話通訳があることによって、聞こえない人と町会との間に人間関係がつながったとき、嬉しく思いました。何よりも、手話をやっていないと会えない人たちが多くいたと思います。人生が豊かになりました。5. 市民へのメッセージ。手話という言葉の認知は増えてきましたが、そもそも手話を使っている聞こえない人が身近な地域社会にいるということについては、まだまだ認知が足りないと感じています。聞こえない人が身近にいるのだということをもっと知っていただきたいです。見えない人だったら見えないと伝えられますが、聞こえない人は言語がそもそも違うので、市民の目からは分かりづらいという困難が存在しています。街中で、もしも自分が聞こえなかったら、ということをふと思っていただけたら。地域社会においても、手話がもっと広がることを望んでいます。例えば、コンビニの店員さんにも理解が広まって、温めますか?という簡単な手話が自然と出てくるような社会になったら良いと思います。聞こえない人が行く先々で適切に対応してもらえる。また、聞こえる人が身近なところで配慮できるような環境づくりを市民間でできたら良いと思います。6. 市議会に伝えたいこと。富士見市には手話言語条例があり、先駆的ですが、地域社会の聞こえない人たちへの理解といった点では、まだまだだと感じています。手話言語条例の中身をもっと深めていっていただきたいです。手話は手を動かすということから、多言語よりも早期に学習することが必要です。できれば小学生のうちから、聞こえない人たちがいる、手話という言語があるということを知ってもらえる環境を作っていただけたら幸いです。また、手話通訳士という仕事の認知度が向上することを望みます。小さいうちから手話に触れることで、仕事の選択肢の一つとして手話通訳士があるのだということを知っていただけたら嬉しいです。7. まとめ。手話通訳士の方が、自身の仕事の大変さだけではなく、聞こえない人の大変さについても気にかけていらしたことが印象に残りました。今回の取材を通して、今後、手話通訳士の方が抱える課題はもちろん、聞こえない人が伝えられない困難を抱えているという課題も、市議会として丁寧に聞いていきたいと感じました。伊織澄江さんと田口玲子さんの写真があります。